はい、ただいま1月29日の夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、そしてなんと明けましておめでとうございますという、
今年本当ですね、
1回目のね、はいはい、まあ、こんなことを言う最後の番組、ね、この放送上で最後、明けましておめでとうという最後の番組だと思うんですけど、
はい、
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、いい新年の迎えられ方されましたか？
はい、はい、そうですね。もうちょっと記憶はおぼろげですけど、すでに、
まあもう一月前の話ですからね。
そうですね、まあ、はい、そうですね、あのお雑煮とか美味しかったような記憶は記憶はあるんですけど、
片隅にそんな気が。
そうですね、
あ、まあ、言うてる前にも12分の1が過ぎてっていうことですよ。そうですね、はい、あっという間ですね。
あっという間ですね、は
い、っていうことを言い続けるんだろうなっていう気はしますけれども、はい、まあ、あの年齢を重ねれば重ねるほど、この分母が年齢でその分の1年っていう、だから 2歳の人の1年は人生の半分やけれども、はい、まあ、4歳の人の1年は人生の4分の1っていうのが、どんどんどんどん年齢を重ねるにつれて、こう1年の割る人生分の期間が短くなっていくわけですよ。
はあ、そう考えると、
そう考えると年齢を重ねるごとに1年があっちゅう間やったらっていうのが加速していくということですよね。
はい、怖い、
はい、
確かに
ちょっとちゃんと、はい、大丈夫、はい、
いやいや、まあまあ確かにそういうこともあるんかなっていう、
はい、そうなんですよ、まあ、一番ここで若いんで 27?8?27
ですね。
ああ、こう若いからまだ分からんやろうけれども、
まあそうですね、はい、個人的には楽しかった期間がもう短く感じてるので、僕幼い頃も短く感じてたような気はしますけど、はい、まあもう、
ああ、なるほどね、
まあ、
はい、あ、でも僕は3歳ぐらいの時に、あ、もう3年も生きたんかって思ったことがあるんですよ
すごい嫌な子供ですね、
はい、多分前世虫とかやったんかなと思うんですけど、それをその記憶から換算すると、いや1年長って思うわけですよね、
は
い、
なるほど、
はい、そんな感じです。なんか他1月は楽しいことありましたか、新年、ね、年末年始以外。
はい、
ほう、
昨日
ですかね、昨日
ですね、あの茨城市に五代醐の竹川幸秀さんがいらっしゃってまして、
はい、そうですか、
はい、コンサートが、
おお、
あの五代醐の曲をいくつも、
このご時世に
はい、そうですね、
そんな催しが行われていたんですか。
そうです。それがやっぱり本物を聞くと胸にグッとくるものがありますね。はい、
もう、あ、知ってる声ってなりますね。しかもやっぱり CD 音源とちょっと違うので、はい、違うがゆえにワクワクするというか、今ここで歌ってはるんやなっていうのが。
なるほど、まあ、昨日はそういうことでお楽しみやったわけですね。
そうですね、
はい
はい、まあいろいろありますけれども、まあ、そんな感じで充実したね年の過ごし方、1月の過ごし方ができたんじゃないでしょうか。まあ、いろんな自粛とかね、まあ、まん延防止、まん防がまた発令されたりとか、まあ、いろいろありますけれども、
はい
はい、まあ、そんな中でも、ね、あの楽しいことを見つけてですね、元気よくやっていきましょうということですよ、はい、ということで今年も元気にやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。どんな原稿でしょうか。
はい、今日のは、はい、自転車のお話なんですけども、
はい、
そうですね、ちょっと知らないパンク修理とかを見たことがない方なんかはちょっと勉強になるんじゃないかなと
思います。そ
っか、はい、
考えてみれば、
はい、
パンク修理してるとこ見たことないって人もいるんでしょうね。
いるかなと思って、はい、
確かに、はい、じゃあそれはもう見れるわけではないけれども、もうありありと目に浮かぶと。
そうですね、
は 理解ができる。アクア
君のあれによって、
はいはい、あれによって、あれ大丈夫ですか。
あれは大丈夫じゃないかもしれないですね。
そこはもう頑張っていただければと思いますけれども、うん、はい、まあやるしかないですよ。
そうですね、
はい、
もうサイは投げられてるんで。
そうですね、
まあはい、まあまあまあ、でもあの僕はもう何度も見たことがあるので、
はい、ああそうかそうか、
もう人生において幾度となくパンクをさせてきた男なので、
はい、
まあその点ではベテランですよね。
直してきたわけではないけど、
まあ、直すのを見てきたベテランなので、まあもうこれはね、
はい、
まあ見てきてない人よりアドバンテージがあると言ってもまあ過言ではないかなと思うわけです。
わ、はい、かりました。そこに大いに期待をさせていただきまして、耳を澄ませてもらえたらと思います。はい、
はい、頑張ります。
はい、じゃあお願いします。
パンク修理。はい、いらっしゃいませ。パンク修理ですね。あ、じゃあちょっと自転車を見せてもらえますか。はい、あ、これですか。あのタイヤを外して中のチューブを出してるんですよ。タイヤがパンクするって言いますけど、実際にね、穴が開いてるのは中のチューブなんです。お客さん、修理を見るのは初めてですか。うん、じゃあちょっと解説しながらやりましょうか。チューブを取り出したらこう、水に入れて穴が開いてる場所を探していきます。ほら、泡が出てるでしょ。え、めっちゃ出てるな。金魚鉢のブクブクぐらい出てますね。おお、よく見たらこれパンクどころか蜂の巣じゃないですか。何したんですかこれ。え、剣山の上を走ったんですか。なんでそんなことしたんですか。ダメですよ、剣山の上を自転車で走ったら。剣山は自転車が最も苦手とする地形なんですから。え、ああ、まあそりゃスニーカーで剣山を歩くよりはマシですけど、剣山を通るかもしれない日にスニーカーはやめた方がいいですよ。自転車全部の穴を塞ぐよりチューブ交換した方が安く済みそうなので、そうしときますね。あと剣山を歩く用の鉄サンダルがあっちにあるので、修理してる間ぜひ見といてください。修理が終わったらお呼びするので、お名前伺ってもよろしいでしょうか。はい、はい、狩矢崎翔吾さんですね。はい、じゃあしばらくお待ちくださいね。はあ、狩矢崎さんっていいスニーカー履いてはるな。
はい、ありがとうございます。まあ僕は触りましたよ、はい、プロデューサーはどういうか分かんないですけれども。はい、ということで厳しいね、ご意見をいただければと思います。本年もよろしくお願いします。中根さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは、
遅まきながらおめでとうございます。
ありが
とうございます。
令和4年一発目ということで、ね、
はい、
はい、あ、わかります、狩矢崎さんね、はい、花の方ですよね。はい、はい、まあまあ、ブラックユーモアっていうか、この辺はヨハンの得意とするところだと思うんですけども、どうでしょうか今年は。どういうどういう作文というか作風でいきましょうか。
あ、最近すごく漫才とかコントとかをよく見るんですよ、
はい、
ちょっとそういう目に浮かぶようなやり取りというか、
うん、あ、はいはい、映像がね浮かんでくるような、
はい
はい、
そういうのが作っていけたらなっていう、
挑戦したいと、
はい、
どうですか。あくはどうでしょうか。まあ題目にね対してやるしかないですけどね。
そうですね。
はい、
まあ、まあ小さい目標で言ったらやっぱり間違わない止まらないなんですけど、ただまあいい目標としてはやっぱり情景を映すことと、あとはで、まあ、これはちょっと難しいんですけど、方言が出すぎないようにすることですかね。僕やっぱりきついと思うんで、
はいはいはい、
それをもうちょっと東京弁っぽく話せたらいいのかなとは思います。
はい、まあ、今日の文で言えば、そうですね、一人で相手方のセリフも想像さすという作風でしたけどね。
そうですね、
はい、これは、まあ、まあ演じるのもなかなか難しいと思いますけども、よくできてたと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。新年褒めていただきましたということで、はい、アクアの開運朗読コーナーでした。 間修山ダイジェスト。このコーナーは福田修山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで来月2月ですね。はい、2月はいろんなイベントが盛りだくさんでございますということで、まずはですね、昔の言い方ですね、2月の旧暦のものの、名前なんですけれども、キサラギという名前になっております。まあ、まだまだ寒いので着物をさらに着ると、というところから、キサラギ、ね、衣をさらに着ると、着るものをさらに着る、ね、寒いから、はい、キサラギというようなところでですね、はい、まだまだ寒いんです。先日1月20日が大寒という二十四節気のうちのですね、一番寒いとされるタイミングがございましたということですよ。で、この日にですね、私とアクアはですね、滝行をしまして滝に打たれましたね。
寒かったです。
はい、もう心身を清めてですね、この放送に臨んでいるわけなんですけれども、まあ、そこが一応ピークとされているわけですね。12月の末の方に、冬至があって、まあ、冬至が、日照時間が一番短くなるわけなんですけれども、まあ、そこからその影響で海の水が冷えたりとかして、気候に影響の与えられてくるのが約1ヶ月後というような形でですね、だいたいこの頃が一番寒いだろうというのが大寒とされている時になりまして、まあ、それがだいたい1月20日ですね、毎年で、今年は1月20日だったということで、でそこが過ぎて、どの二十四節気、1年を24個に区切った名前がやってくるかと言いますと、立春というのがやってくるわけですね。春ということです。寒さのピークが過ぎたから春ですよということになります。この考え方が、東洋独特というか、日本含め中国とかですね、そういう東アジア全体の共通のもともとの価値観であったということですね。で、春が立つと書いて立春なわけなんですけれども、まあ、その前日が節分になるわけですね。はい、ですので、この節分と立春の関係性というと、大晦日と新年の関係性になるということですね。節分で恵方巻きを食べるというのは、まあ、翌年から迎えるこの立春の新年の恵方を向いて、方位の 神様、方位の吉を呼び込む、取り込むというような儀式ですね。そして、豆まきというのは、その一年の厄災を払うというようなところでですね、まあ、心身ともにすっきりして立春という新年を迎えるというようなイベントになっておりますので、この節分と立春をセットでですね、堪能していただければと思います。どうしてもね、イベント的には節分の方が日本人にとってはなんかメインになってしまいがちなんですけれども、立春を迎えるための儀式が節分ということになりますね。ですので、まあ、節分は大いに楽しんでいただいて、翌年新年を、新たな年を迎えるような気持ちで迎えていただくということですね。それが2月4日になります。そしてですね、今年の2月4日はもう一つ大きな意味があります。それは、北京オリンピックですね。冬季オリンピックが今年は中国で行われまして、それが2月4日スタートということで、まあ、中国の方もいつが縁起がいい日なのかというところを考えて、この日をオリンピックのスタートにしようと思ったというところが2月4日になるわけですね。ですので、この立春2月4日、この新年という意味合いが非常に大事になってきますので、まあ、この日を、ね、上手に迎えていただけたらなと、清まった、ね、心と体で迎えていただけたらなと思います。はい、これが二十四節気というですね、太陽の、ね、1年間の区切る言い方なので、まあ、旧暦も新暦もずっと同じような考え方ですね。ですので、カレンダーのズレがないので、農耕暦として、ずっと使用されてきている、暦となります。そしてもう一個、旧暦は太陰暦といってですね、お月様を見ながらカレンダーを考えるというのが日常の暮らしでございました。というところで、毎月、1日は新月でお月様が見えないと、そして、15日は満月であると、十五夜お月様ですね、それをだいたい12回繰り返すと1年が 過ぎるという感じですね。でこれをまあただ正確な1年12回が1年ではないので毎年それを繰り返していると、1月1日がどんどんずれていくというところになるので1ヶ月分ね、ウルー月というものを足したりうんぬんというようなところになるんですけれども、この一応2月4日付近の新月をですね、1月1日としようじゃないかというようなところが暦ウルズキで調整していく旧暦の暦でありまして、この旧暦のお正月が2月1日になるんですね。ですので、一般的なカレンダーと意味、お月様の年明けというのは2月1日ですね。そして、農耕暦、お天道様太陽の年明けが2月4日というね、この旧暦ってなかなか複雑な使い方で太陰太陽暦と呼ばれたりするのはこういうところにあるというところですね。まあ、お月様を基準に見るカレンダーと太陽の動きを基準に、見るカレンダー2つを使い分けながら日常を過ごしていたということですね。で今現代我々はまあ、お月様はもう無視してカレンダーを運用しているという太陽暦に完全になっているというような形ですね。旧暦は、まあ、お月様の満ち欠けプラス太陽の動きも、してどちらも大事にしていましたよというところですね。それで2月1日が、お月様の年明けで旧暦のお正月2月4日は、立春というところで、占いは市中水面など東洋ベースの占いはこの2月4日を年明けと見てですね判断するというところが一つのポイントになりますので、占い関係の方は2月4日も大事にしているというような感じですね。はい、まあ、そんな感じでですね、お月様も大事にしつつ太陽の動きも大事にしつつこの寒さのピークが過ぎたですね、この辺りをですね、なんと言うんでしょうか、春の兆しを感じるところは春というところがですね、東洋の一つの我々のね、ベースの考え方であるということですね。そしてここを基準に、まあ、まだまだ寒いんですけれどもこれから暖かくなっていくというところを考えましてですね、ウイルスっていうのも、まあ、寒いと活性化しやすいというところで今感染者数がとても増えているのは気温が寒くなっているのに比例している部分もあるのではないかなと私は思っております。ということはこの大寒あたりが一応寒さのピークとされておりますので、ここからちょっとずつではありますが気温が暖かくなっていくと、気温が暖かくなっていけばウイルスの活動もどんどんどんどんね、弱体化していくのではないかなと思っておりますので、まあ、対策などは万全にしつつもですね、まあ、あまり悲観せずにですね、未来は明るいんだと思って過ごしていきたいなと思います。はい、この、まあ、ウイルスは寒い方が活性化するという菌とウイルスのね、ちょっと違いみたいなのもあって、まあ、菌雑菌とかのね菌は暖かい方が繁殖しやすいので、そういう意味では、夏場は、ね、食中毒とかですね、病気に注意すると疫病に注意するというようなところもありましてですね、でウイルス性のものは冬がですね気温が下がると活性化しやすいのでその辺は冬の間に気をつけるということですね。そしてですので、まあ、春と秋はやっぱり過ごしやすいというのもありますし、まあ、ウイルスとか菌もどちらも繁殖しにくいみたいなところの意味でも、過ごしやすいんじゃないかなと思いますね。ですので、まあ、その過ごしやすい春にちょっとずつ向かい始めるという今のタイミングはね非常に、まあ、めでたい時縁起のいいタイミングでありますし、まあ植物がここから芽を出して伸ばしていくというエネルギーがどんどんどんどん活性化する時でもありますのでですね、まあ、ご自身の生命エネルギーもそれに重ねてですね、活性化していけるようにですね、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、お月様をめでて、まあ、自然を感じながらですね、自然のリズムに、合わせて生きていければ、ね、運も広がっていくんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういうですね、自然のリズムに沿った、生活を心がけていただければなと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が花丸です。
はい、1月生まれの方は自然に問題が解決するときになります。作為的な行動は NG、 なりゆきに身を任せることが開運のポイントです。
焦りは禁物です。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方は順調に進まなかったことが解消されるときになります。争い事は NG、 目下の人、年下の人と協力することが開運のポイントです。
素直に助け合いを求めるくらいがちょうどいいかもしれません。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方は自信を失いがちな時になります。他人を当てにすることは NG、 勇気を持って正義を貫くことが開運のポイントです。
今までやってきたことを信じて継続しましょう。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、4月生まれの方は、教育者的な立場になる時になります。調子に乗って盲信することは NG ですね。小さな障害を先に取り除くことが開運のポイントです。
自分の経験を生かしてそれら失敗などを伝えていくと良いかもしれません。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は、余計なことに手を出さない方が無難な時です。新しいこと、新規のことを行うのは NG、 足元を固めることが開運のポイントです。
経験は力なりなので今までやってきたことを継続しましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は安定している時が欠け始めるような時ですね。焦って前に進むことは NG、 焦る気持ちを抑えることが開運のポイントです。
焦った時こそ呼吸を整え、状況を整理しましょう。
7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、7月生まれの方は星運の時ですね。非常に運がいい時になります。ただし私利私欲は NG、 周囲の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
素直であることが何より開運を呼びます。
8月生まれの人、仕事運、勉強運が丸、恋愛運、金運、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、災難から逃れて一安心できる時になります。無理に進むことは NG、 一度退いて次に来る運気に備えることが開運のポイントです。
仕事でも何でも先にやっておけることはやっておきましょう。
9月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方は人からの引き立てがあるような順調な時になります。自分が出しゃばることは NG、過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントです。
過去にやってきたことを続けて、間違った、今までやってきたことを信じて継続しましょう。
10月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は良くなりかけている時になります。自信、自己過信と独断は NG です。実力のある人に助けを求めて従うことが開運のポイントです。
耳を傾け、しっかりと人の言うことを聞くことが重要です。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、11月生まれの方は安定の時になります。急いで進むことは NG、 人と和合して信用を高め心身を養うことが開運のポイントです。
疲れが残りにくいような環境を用意しておきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は人との絆が強まる時になります。抜け駆けは NG、 今は自分からは動かずに上の人の指示に従うことが開運のポイントです。
地に足がついた行動を求められる時です。
はい、ということで、まあ、今月は結構ね、いい方が多かったんじゃないかなという印象ですが、まあ、悪かった人もですね、耐えればなんとかなるというようなところですね。冷静にいることがとても大事じゃないかなというようなところですね。愚痴とか不平不満は NG ということですね。 そしてですね、まあ、古典とかから学べるところが一つ、やはりね、歴史は繰り返すといいますか、まあ、テクノロジーとかね、どんどん、新しくはなっていくんですけれども、まあ、人間自体はね、そこまで進化できてないんですよね。脳の働きであったりですとか、心の働き、感情の変化、同じようなことで悩み苦しみっていうところはですね、どうもね、人間はこうね、歴史を経て繰り返すよ、同じ過ちも繰り返すみたいなところがありますのでね、過去の人がその自分と同じような悩みをどのように解決していったのかみたいなところから学んでいくとですね、運が開けていくヒントになるんじゃないのかなと思います。はい、そういうところがね、一つ、まあね、こういう、ね、まあ、こういう、なんて言うんでしょうね、我々が今お伝えしているようなことも、まあ、昔の人の教えなんですよね。まあ、そうやって、まあ、言ったらね、どう時代が変わろうが、太陽、地球があって、お月様があって、太陽があってって、その関係性っていうのはですね、まあ、繰り返されて、まあ、ここまで来てるわけでですね、まあ、その中で、その重力関係性の中でどう過ごしていくのかみたいなところにですね、まあ、現代科学はまだまだ、なんて言うんでしょうね、こうアドバイスができないというね、そこでね、こう歴史の知恵から学びましょうみたいな話でございますので、まあ、心の片隅に置いていただければなと思います。はい、ということで、この旧暦のですね、2月の初め1日が旧暦のお正月で、4日が立春ということになりますが、まあ、それが過ぎるとですね、3月1日っていうのもまた一つのお正月なんですね。ヨーロッパの方の昔のローマ暦というものではね、3月から新年がスタートみたいなことがあったりとかですね、また4月1日がスタート新年というような国や地域があったりします。これを考え方取り入れて日本でもね、新年度新学期みたいなものは4月1日に設定されておりますが、まあ、これも一つの新年なんですね。ということで1月1日から順番を追って、年明けがやってきましたが、一応ね、この4月1日が最後の新年年明けということになります。ですのでね、準備順次ですね、自分の中でね、新しい年を迎えられるようにしっかりと節目を作っていただければなと思います。まあ、それができるのがね、この1月の最後と2月が非常に重要になってきますのでですね、大事に過ごしていただければなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。